それでは今ひとたび聖書のメッセージに心を傾けたいと思います。今日からですね、2回だけになりますけれども、レントのシリーズを語ります。レントというのは受難節のことですね。受難週ではなくて受難節です。イースターまでの6週間の期間を指しています。今年のイースターは4月16日になりますので、3月1日からレントが始まりました。この期間、私たちはイエス様の十字架と復活を覚える特別なシーズンにしたいと思っています。今日開いてすでに読んでいただいた箇所、マルコの福音書の1章の14節と15節、特に最後の悔い改めて福音を信じなさいというフレーズは、よくレントが始まる灰の水曜日、今年は3月1日の水曜日でした、アッシュウェンズデーに朗読がなされます。福音というのは良い知らせ、良いニュースのことです。これは、この箇所はですね、イエス様自身が福音を伝えているという非常に珍しい箇所です。こんな話があります。実話だそうです。ある家にそそっかしいお母さんがいました。このお母さんはですね、ご本人がそそっかしい人であるんですけれども、どうやらその自覚があんまりないようなんです。そして大学生になったばっかりの娘さんがいるのですが、その娘さんこそ、自分のことは、この棚上げしてですね、娘さんこそそそっかしい人だと日頃から思っています。ある朝、お母さんはですね、娘が学校に出かけた後にリビングに携帯電話を彼女が忘れていったということに気がつきました。あら、しょうがないわね、あの子ったら本当にそそっかしいわ。そしてお母さんは呆れながら自分の携帯を取り出してきてメールを打ちました。右手に娘の携帯電話を持って、左手でメールを打ちました。あなた携帯忘れてるわよ、送信。すると右手がブルブルブルブル、ほら誰かからメールが来てるじゃない。ね、気づかないんですね。こういうお母さん私は好きですね。余談ですけれども、お母さん30分後ぐらいにもう一度メールを出したそうなんです。あなた返信くらいよこしなさいよ、もう一度ブルブルブル。さて、何を言いたいかというと、お母さんから娘に宛てた知らせ、娘へのニュースは伝わらなかったんですね。娘さんの側で、むしろそれは携帯電話を持っていなかったからですけれども、受け取る備えが、ニュースを受け取る備えがなかったということです。私たちも、聖書がせっかく福音を伝えているのに、良い知らせを伝えているのに、そしてしかもここはですね、イエス様自身が福音を伝えているのに、受け取れない、受け取らないということがあります。今日のメッセージは、福音を伝えているイエス様に集中して、そして福音の中身をしっかりと理解をして、その背景もですね、丁寧に紐解いて、福音を私たちが受け取るということがゴールです。今日の聖書箇所は、マルコの福音書の1章の1節と9節から15節を読んでいただきました。順番に背景を解説をしていきます。9節、その頃、イエスはガリラヤのナザレから来られ、ヨルダン川でヨハネからバプテスマをお受けになった。イエス様はガリラヤのナザレからやってきて、ヨルダン川でバプテスマのヨハネから洗礼を受けました。バプテスマのヨハネという人は、14節にヨハネが捕らえられて後とあるように、この後ヘロデ王に捕らえられて歴史の表舞台から姿を消していきます。ちょうどそのヨハネと入れ替わりのようにしてイエス様が歴史に登場してきます。 10節と11節。そして水の中から上がられるとすぐその時天が裂けて御霊が鳩のように自分の上に下られるのをご覧になった。そして天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。これがですね、イエス様自身がバプテスマ、洗礼を受けるシーンです。そしてあなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。この天からの声をイエス様ご自身も聞きました。イエス様に倣って洗礼を受ける者はすべてこの天からの声を聞いて人生を歩むことができます。12節と13節。そしてすぐ御霊はイエスを荒野に追いやられた。イエスは40日間荒野にいてサタンの誘惑を受けられた。野の獣と共におられたが、御使いたちがイエスに仕えていた。イエス様は40日間荒野で断食して訓練を受けることになります。そして今日のテーマはこの後の14節と15節です。ヨハネが捕らえられて後、イエスはガリラヤに行き神の福音を述べて言われた。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。この時が満ち、神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさいというこのイエス様のメッセージは、この場でたった一回イエス様がこういうことを言ったということではありません。イエス様こういう内容のスピーチをしたというだけのことではない。これはイエス様のメッセージの要約なんです。イエス様が生涯繰り返して語り続けた彼のライフメッセージとでも呼ぶべきメッセージが凝縮されてここに残されているわけです。一番核になるのは最後の悔い改めて福音を信じなさいという言葉です。福音というのは良い知らせ、良いニュースのことですね。で、この良い知らせの中身は何なのか。良い知らせということは分かるけれども、その中身は何か。それは福音の中身はイエス様が私のために十字架にかかってくださったので、私は罪を許されて生きることができる。そしてイエス様はよみがえって今も生きておられて私と共に歩んでくださるということです。これが良い知らせ、福音の中身ですね。この良い知らせを信じなさいというふうにイエス様は言っています。福音の中身についてはきちんと整理されて語られているところが聖書の中にあります。第一コリントの15章の1節から6節を読みたいと思います。新約聖書の339ページ。第一コリントの15章の1節から6節をお読みします。ここに福音の中身が書かれてあります。よろしいですか。339ページ第一コリント15章1節から6節。兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。 その中の大多数のものは今なお生き残っていますが、すでに眠ったものもいくらかいます。一節でですね、この文章を書いた使徒パウロは、兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょうと言ってですね、このあと福音の中身を詳しく記そうとしています。そしてこの福音はですね、一節の最後にあなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音ですという通りに、信仰者が、信じる者が福音によって立っているんだ、それほど根本的なことなんだ、土台になることなんだと言っています。2節を言います、読みますと、2節の後半に、福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのですとあります。福音によって救われることができるというんですね。そして3節、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。自分も聞いたことなんだけれども、これは最も大切なことですと言って、彼は福音の中身を伝えようとしています。これ全部前置きなんですね。ちょっと前置きが長い。そしていよいよ3節の後半から本題が始まります。福音の中身は一体何なのか。3節の後半からこれ3つです。福音とはキリストが聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、これが1つ目。2つ目がキリストが葬られたこと、そして3つ目、キリストが3日目によみがえられたこと、この3つです。これを福音の3要素と言います。これほどまでに福音をですね、明確に簡単に整理をして表現している箇所は他にはありません。福音はこの3つ、キリストが私たちの罪のために死なれたこと、キリストが葬られたこと、キリストが3日目によみがえられたこと。一つ目のものしか語らない教会がありますね。キリストが私たちの罪のために十字架で死なれました。それしか語らない。まあ、それを語らない教会もあるようなので、それはまあ論外としても。けれども、本当はその一つ目、キリストが私たちの罪のために十字架で死なれたというだけではダメなんですね。それは素晴らしい真理ですけれども、三つ目のキリストが復活された。蘇られたということも含めて、3つの要素が揃って初めて福音になります。キリストは今も蘇って生きているんですね。私たちの神は死んだ神ではなくて、今日も生きておられる、そして私と共に歩んでくださる、それが福音です。そしてこの3つの要素をきちっと語られている福音を信じるなら、誰でも救われることができる、誰でもイエス様と共に歩む生涯へと入れられることができる、誰でも天国へ行くことができます。マルコの福音書に戻っていきます。今日のテーマは一章の14節と15節、特に15節を扱っています。時が満ち、神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさい。ここにある時が満ち、神の国は近くなったという、この時が満ちてというのは、気が熟してとかチャンスが来てということですね。イエス様がこの地上に来てくださったその時は、いろんな意味で木が熟していた時でした。非常に素晴らしいタイミングでイエス様は来たんですね。この時を除いては他にはないという、その時を狙ってですね、神様はご計画されていて、イエス様を地上に送られました。いくつかそれを歴史を学んでいくと、そうであったことがわかります。その時でなければイエス様の福音は 世界に広がっていくことができなかっただろうということが、歴史を学ぶと分かります。例えばですね、ローマ帝国が世界をこの制覇した、支配したことによってローマの平和、パックスロマーナと呼ばれますけれども、そういうものが世界中に広がっていました。地中海世界はもう乱世ではなくて安定していたんですね。ですからイエス様の弟子たちが行き来をすることができた、どの国にこの移動することもできた、また全ての道はローマに通じるという、ことわざがありますけれども、それはローマ帝国によって道路交通網が非常に整備されたということを表しているんですね。これが弟子たちが行き来して世界中にイエス様の福音を広げていくということを、可能にしました。またこの時代にギリシャ語が世界の共通語として普及したんですね。世界の共通語のような言語が現れたというのは初めてのことでした。今の英語に似ています。ギリシャ語を話す人が新約聖書にはたくさん出てきますけれども、そのネイティブスピーカーのギリシャ語をもともと話す人っていうのはむしろ少ないんですね。彼らは習ってギリシャ語を話しました。ギリシャ語を話しさえすれば世界中のどんな人とも一応話すことができたんですね。それで新約聖書もイエス様の話した言葉ではなくて、イエス様は別の言葉を話していたんです。その言葉ではなくて、たくさんの人が読めるようにということで、今で言えば英語のギリシャ語で書かれています。そういった言語が現れたというのも福音が広がっていく助けになりました。イエス様が生まれたのがこれよりちょっと前であっても、あるいはちょっと後であってもうまくいかなかった。全ての時が満ちて、これ以上ないタイミングでイエス様は地上にやってきてくださったんです。そしてこの時が満ち、神の国は近くなったというのは、私たち一人一人の人生にとっても同じです。時が満ちて、これ以上はないというタイミングで神様は私たちに語ってくださいます。悔い改めてという言葉も大切です。この悔い改めてという言葉は、今までの自分の生き方の方向を変えることを示しています。方向転換することですね。この悔い改めてっていうのは、非常にですね、なんか涙を流してこう机を叩いてっていうようなこうニュアンスが、この私たちはついそういうニュアンスを読み取ってしまいますけれども、これは反省するとか後悔するというような後ろ向きのこの作業ではなくて、私たちがこのついイメージしているものではなくて、この聖書の悔い改めというのは、むしろ人生の向きを変えて新しい人として生き始めるという前向きな作業のことを指しています。イエス・キリストと出会うならば、その人は新しく生きるものとされる。それが福音のもたらす大きな祝福なんです。こういう例えばどうでしょうか。電車の線路にはですね、切り替えのスイッチがあります。線路が二股に分かれていて、今までだったらですね、このある方向にこちら側に走っていたはずの電車が、切り替えのスイッチをこのガチャンとこの切り替えることによって、電車はその二股のもう一方の方向に進んでいくようになる。悔い改めて福音を信じなさいというこの言われているところの悔い改めるという言葉は、もともとの言葉を探ってみるとこういうイメージの言葉なんですね。切り替えのスイッチによってイエス様の福音を受け入れる方向に信じて進みなさい。イエス様の恵み、神様の恵みを味わって生きる方向に切り替えて進んでいきなさい。福音はフリーギフトだと聖書には書かれてあります。ただで、無料で受け取ることができます。ただ福音を信じるだけで救われます。本当にそうですか、他に条件はないんですかと言われてもないんです。福音はフリーギフト、神様からの無料のプレゼントです。無料と聞くと 価値がないと私たちは思わず感じます。安っぽく思える人もいます。そうではありません。なぜ福音は無料なのか。それは本当は誰も払うことができないほど大きな価値を持っているからです。もし福音に値段をつけようと思ったら、もし福音に代価を払ってそして福音を得ようと思ったら、誰もその値段を払うことはできないからです。福音はイエス様の命というものによってのみ支払うことのできる、誰も買うことができないほどに価値が高いものです。それゆえに無料の恵みとして私たちに神様から与えられています。悔い改めて福音を信じなさい。イエス様がこの言葉をお一人お一人に語っておられます。この福音を受け入れて、イエス様が十字架にかかって私の罪のために死んでくださって、それだけではなくイエス様がよみがえって今日も生きておられて私と共に歩んでくださる、そのことを信じ受け入れ、その道に歩んでいきましょう。最後にお一人のご婦人の証を紹介します。野口和子さんというそういう主婦の方ですね。彼女は両親の争いが絶えない家庭に育ちました。こんな家からは早く出たい、それが野口さんの10代の時の希望でした。大学に進学することをきっかけに一人暮らしを始めました。よし、これからが私の人生だ。大学を卒業し、就職をし、結婚をし、そして子供が生まれました。そして残念ながら離婚をしました。ある時、息子が通っている幼稚園で一人のお母さんと知り合いになります。その人はクリスチャンで、教会にいらっしゃいませんか、そう誘ってくれました。何度か教会に行きました。しかしその時は彼女の心に福音が届くことはなかったそうです。彼女はこう思ったと言っています。私には神はいらない、今までもずっと自分の力でやってきた、だから息子だって自分の力で立派に育ててみせる、神の助けはいらない。そしてきっぱりしてる人なんですね。その日からはいくら誘われても教会に行かなくなったそうです。数年経ったある夏の日のこと、野口さんはいつものように仕事を終えて家に帰りました。すると玄関のドアが開いているんです。そしてどうしたことかと思って中に入ってみると、家中が荒らされています。泥棒が入った、しかも息子がいません。彼女は顔面蒼白になりました。当時東京では子どもの誘拐事件が連続して起こっていて、そのことが彼女の頭をよぎりました。もしかしたら息子は誘拐されたのかもしれない。もう彼女は何をする気もなくなってヘタヘタとその場にへたり込みました。もう腰が抜けるというのはまさにこのことでした。しかし不思議なことに、彼女はそこで祈ったんだそうです。神様、私の今までの傲慢を許してください。息子一人守ることのできない弱い私です。どうか助けてください。どうか息子を無事に返してください。彼女が祈ってから20分ほどして、その息子が帰ってきました。後で分かったことですけれども、少年院を脱走したある少年が彼女の家に侵入をして盗みを働いた。そしてそこにいた息子を連れて出て行きました。あっちこっちを連れ回した後、なぜだかは分かりませんが、もう一度家の近くに来て、お前ここからなら一人で帰れるだろう、帰れと言って息子を解放してくださったというんですね。それは奇跡でした。次の日曜日、野口さんは教会の礼拝に出かけました。そして礼拝の中で不思議な体験をします。牧師のメッセージを聞き、そして賛美歌を歌った時に喜びが心に溢れてきたんです。涙が止まらなくなりました。 そしてその時耳元に誰かがこう言ったような気がしたというんです。やっと帰ってきたね。これは福音を信じ受け入れた人が共通に礼拝で経験できることです。彼女は悔い改めて福音を信じた、人生の方向を変えて切り替えて、イエス様が自分のために十字架にかかってくださり、そして今も生きておられるということを信じたんです。時が満ち、神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさい。今日方向転換をして福音を受け入れてください。クリスチャンとして歩んでいる方にも心からお勧めをいたします。今日初めて福音を聞いた日のようになって、今福音の言葉を聞いて、イエス様があなたのために十字架にかかってくださり、イエス様が今日も生きておられるんだというこの真理を確かに受け取ってください。福音は無料です。でもそれは価値が高いから無料なんです。この福音を無駄にしないで、神様からあなたに与えられたタラントとして福音を使って生きるお一人お一人になってください。このレントのシーズン、皆さんお一人お一人が福音を信じて神様を天の父と仰いで爽やかな歩みをされるよう願っています。お祈りをいたしましょう。時が満ち、神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさい。愛する神様、お一人お一人をこのところに導いてくださり、今日でなくては聞くことのできない、今日どうしても神様あなたがお一人お一人に語りたいと思っておられたお言葉を聞くことができて心から感謝をいたします。悔い改めて人生の方向を転換して、神様の恵みの道をお一人お一人が選んで歩んでいくことができるように導いてください。福音を信じなさい。イエス様が十字架にかかって私の罪を許し、そして復活して今日も生きておられる、この福音を信じます。そしてあなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ、この天からの声を毎週毎週礼拝の中で聞き歩むことができるように、お一人お一人の人生を導いてください。神様あなたがお一人お一人の心を恵みと祝福でいっぱいにしてください。信仰の喜びをあふれさせてください。お一人お一人の背後におられるご家族、人間関係、そのすべてを祝福し、お一人お一人を祝福のもといとして用いてください。感謝をしてイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。